カツラウトカノ
ポン。
おはよう市原。人間五十
まだやるの？
止めなさいよ。まあね、うん、前回は中国大返し、
うん、
これは別に秀吉があの本能寺の変の影の黒幕でも何でもなく自分がするべき仕事をした結果、うんうん、ああなったということでございます、
うんうん、
で今度はね山崎の戦いに臨むわけなんですが、
うん
6月13日ですよね、
うん、
本能寺の変が6月2日ですからもう11日
すごいね、うん、
で逆にお伺いいたしますが皆さん方山崎の戦いってどの程度ご存知ですか？
要は結局光秀を、
うん、
あの家に行ったわけでしょ、
まあ、秀吉はね、
うん、でもなんかあの百姓に竹槍で疲れて死んだみたいな。
それは光秀です。
いやだから
うんうん、まあまあ事前域なんかだとね、うん、特に大きな山場もなくさらっと流れるんですが、うんこれはしょうがないです。山崎の戦いが始まったのが6月13日の午後4時ぐらいです、
うん、
まあいくら日の長い時期とはいえ、
うん、
ねえそんなもう夕方じゃないですか、
ね
うん、で実質終わったのは1時間です
おや、
でその日の夕暮れに、光秀で、土民に竹槍で刺されて殺されました。要は4時に始まって5時に終わった、うんうん、じゃあ撤退しようの途中で土民に襲われたと。で一応、
うん、
一応ですよ、
うん、
ここで明智光秀が刺されたっていう日は立ってるんです
よ。
あるんですよ。
うん
本当にここかどうか知らないけど、
うんうんうん、
あれは本当に山賊だったんですか？
わかんない。
うん
さてね、なんでこんな山崎の戦いが起こってしまったのかという話を、
うん
今日はしていくわけでございます。
1時間で終わったってことはあれ相当人数の差があったとか？
いやそれはまた後で、
うん、はいよ、
いろいろご説明いたしますので、うん、まずはリクエスト曲いきましょう。
はい、はい、それではサランシナンさんからのリクエストミュークでグライドです。どうぞ。
ずっと走り続けてゆくよ今日は続きを
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
タパサットデリ
ーそばグルメ北駒今津商店以上の提供でお送りいたします。
昨日とは違う朝が微笑んで消える夜へ遠ざかっていく周り。
茂原街道沿いそばグルメ北駒イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚甘味焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
あはい。
タパス&デリ
ーもう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。 お問い合わせは 74-0059 番 74-0000 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
さてお話でございますが、うん、はい、これはもう今でも歴史学者の頭を悩ませてるんですが、うん、なんで明智光秀は本能寺の変を起こしたんだと、
うん、
まあまあそもそもこいつが犯人なのかってのもあるんだけど、未だにねこれ結論が出てない、分かんないことが多すぎて、あのね、光秀がやったにしては穴が多すぎると、それであんなにあっさりやられるもんなのかってのあるわけですよ、
うん、
まずですね、本能寺の変が起きた時、まあ親方様は本能寺にいましたよ、
うん、
で嫡男信忠様はね二条城にいて、
うんうん、
その本能寺がやられてるって一報が入った時に、その信忠はね、何明智がと、光秀が起こしたことならもう万事抜かりなくいろいろ考えてることだろうと、こうなっては俺ももう逃げることはできんで腹切ったわけです。それほどね、うん、緻密な男と言われてたんですよ、
うん
うんうん、の割にはなんかやったとグダグダじゃねって、
そうだね、
それがあるからなんか黒幕がいたんじゃないか、うんうん、別人じゃないか、冤罪じゃないかっていう話が出て、
うんう
ん、今のところね、本当になんで明智光秀が本能寺の変やったかっていうのは分かってないわけですよ、
うん、
今のところそうね、考えられるのは光秀も結構年寄りじゃないですか、
うんうん、
信長より年寄りだし、うんうん、でまあ今の時代で考えるともうほぼほぼね定年近づいてるし、
うん、
それでもう年取ったから僕みたいに抑えが効かなくて、なんかのことでプツっていっちゃったんじゃないかなっていうのがまあ有力な説でございますね、まあ、ただそれも本当かどうか分かんないんですよ、
うんうんうん、
マスター、まず本能寺の変を起こしました、
うん、
マスターが光秀とすると、
うん、
信長と嫡男信忠様を討ち取った後、うん、どうしますか。
まずは京都に登るかしら。で、うん、あれじゃないの、天皇とかに謁見するんじゃねえのかな。
それがマスターの考え、
うん、
君が光秀だったら、
いやもう周りの大名に大号令かけんじゃないんですか。
取ったぞ。普
通
はそうだよね、
うん、
まず光秀は何したかというと、本能寺焼いたでしょ、
うん、
その足で安土に向かいました。
うーん、
まあ、これはね、まあ一理あるんですよ、
うん、
まず京都はね、あの帝が住んでるところだし、
うん、
奥家さんもいるから絶対ここは守らなきゃいけないんですよ、
うんうんうん、ね、
で安土、つまり信長親方様のお城に行くっていうのは、まあ、安土の町を抑えることも大事だし、
うん、
あそこは金銀財宝がたくさんあって、
なるほど、
ええ、それと光秀が治めていた坂本の地がもう湖挟んで反対側じゃないですか、うん、でそういうことを考えて6月の5日に安土を抑えたそうでございます。
うーん、
ところがなぜか、金銀財宝を運び出しちゃったら、安土城燃えました。なんでか分かんないけど、
うん、
自分で火つけたのか、
うん、
誰かが火つけたのか知んないけど、一応金銀財宝をかっぱらった後、
うん、燃えちゃったんだ。
燃えちゃったらしいです。
気に入らなかったんですかね、趣味に合わなかったとか。
分かんない、
火付け盗賊じゃん
長谷川平蔵の。
でもねえ、
いやこれがね、なんだか分かんない、なんで僕だったらね、まず京都だろうと、
うん、
帝やなんかに、例えば話よ、うん、これ幕末の鳥羽伏見の戦いもそうだけど、薩長が金器をいただいたから、
そうだよね、
幕が逆底になったわけですよ、
うん、
錦の御旗をもらえばいいわけですよ、
うん、
まずこれこれこういった事情で錦の御旗をくださいと。
で太いパイプもあるしね、
もともとあの人幕府の官僚だったんだから、
うんうん、
普通そうでしょ、
うん、
なもん安土城なんてあとでいいんだよ、なもの
ね、
うんうん、まずは帝でしょ、
うん、
でも京都無視して安土行っちゃった。
なんでだろう、
分かんない、謎とされて
る。
でもう一つ、 この頃あの親方様のね配下の秀吉は中国地方、
うん、
で柴田勝家は、富山県の魚津、う
ん、
今上杉征伐、
うん、
滝川勝益前橋、
うん、
これは北条征伐、
大変だみんな遠いね、
ただこの時ね光秀が真っ先に警戒したのは勝家なのよ、
うん
うん、秀吉をちょっと見くびってたとこがあるみたい、
ああ
要は序列で言うと、
うん、
秀吉なんかよりあの北陸攻めの勝家、うんうん、あるいは北条攻めの滝川勝益の方が格上なのよ、
うんうんうんうん、
見下してた部分もあるし、
うん、
あんなに早く戻ってくると思ってなかったみたい、
うん、
どうせあのな水攻めした城でもって水遊びかなんかしてんだろうぐらいの感覚だったらしいのよ、うんうん、まあ当然ね密偵とかは放ってるんだけど、
うん、
もう本当に本能寺の変の次の日あるいは2日後ぐらいにはもう親方様死んだったらもうみんな知ってるわけよ、
うん、
でその中でもまず間違いなく勝家が戻ってくるだろうと、
うんうんうん、
そういうこともあってあの安土とか坂本とかあの辺りを抑えてたんじゃないのかなと、
うん、
向こうだってかかれ柴田ですから福井の方からグワーって琵琶湖、うん、あいつのことだから琵琶湖泳いでくれ親方様っつって、
そうそうそう、
ラブですから
な親方ラブだから、だから多分ね多分そういう意味だった、うん、で滝川勝益、
うん、
これも強いんですよ、
うん、
あの柴田勝家に勝てるのは滝川勝益だろうって言われてるから、
ね、
この人も戸玉なんだけども、
うんうんうん、
ただねいた場所が悪かった北条だから、
そうだね、
うんうん、北条を退けたとしてもまだいろいろね小皇族真田幸村なんか、うん、あんなのもいっぱいいるわけだから、
うんうんうんうん、
こいつはまあ間に合わないだろ
う、うんうん、
で家康、
うん、
本能寺の変あった時は堺で見物してて逃げた、
うん、
逃げ浜松へ逃げたんだけども体勢立て直して戻ってくるに時間かかるだろ
う、うん、
でさっき言ったように秀吉はあんな城でもって水遊びしてるだろ
う、うん、
で毛利は絶対ね折れないと思ってたらしい、
あなるほど、ね、あ
毛利は折れない、うんうん、であれば一番警戒するのは柴田だと、
うんうん、
上杉だって謙信じゃなくてせがれの賭けかつ
だ
から
ね、
うん、ほっといてもいいわけよ、
うんうん
うん、だから、ね、そっちの方行ったんじゃないかってのもあるわけですよ、
なるほど、
うん、でであともう一つ誤算だったのが細川雄斎、
うんうん、
あのてめえんとこの娘の細川ガラシャがね、
うん、
嫁に行ってるじゃない、
うん、
味方するだと思ったら中指立ててこのチキン野郎ファック野郎みたいな感じで、
うんうんうん、
絶対なお前だから細川雄斎にしてみたらまあ天秤両天秤かけたんだろうけど少なくとも自分の主君に対してあだをなすようなことは
まあね
道義的に許せなかったんじゃないかな、
うんうん
う
ん、
でもう一つこの人が実はものすごく重要だった、
うん、
以前にも取り上げたことのある筒井純慶、
うん、
ホラガ峠の、
うん、
で味方するとも味方しないとも言わない、
うん、
だから山崎の戦いの時はどうなるかわからない筒井純慶の抑えのために兵を割かなきゃいけないんですよ、
ああなるほどね、
うんうん、でそうやって光秀の中では筒井純慶と細川雄斎を味方にした上でこの近江の方を抑え、うん、柴田に備えて、
うん、
万全を期した上で京都に行くというのが計画だったんですよ、
なるほど、
ええうん、ところが思いのほか秀吉が早く帰ってきちゃったから、
うん、
計算狂ったんですよ、
うんうん、
でねこの時の戦力なんですが、秀吉軍は約3万と言われてます、
お
光秀軍が山崎の戦いに臨めたのは1万5000です、
半分か、
うん、でね、まあ、1万5000なんとかこれはねかき集めたんです、どういうことかというと本能寺の変の時にもお話ししたけど親方様死んだって言ったら義理のない人はみんな帰っちゃうんですよ、
まあね、うんうん、
でね明智光秀も自分直属の部隊以外に、うん、それこそその辺の村の豪族とかその辺のねちっちゃいね勢力の人たちを脅してやっと1万5000なんですよ、
それじゃあもう戦力にならないね、
うん、じゃあ秀吉は誰がいるって言うと、まずは弟の羽柴秀長、黒田官兵
衛、
池田常興、
うん
もうね、であと黒田官兵衛のね計略でもってあの毛利の旗を借りてきてるから もともと親方様っていうよりは毛利側の人たちも、もう毛利が味方してるんだろうったらってんで結構ついてきたのよ。
なるほど、毛利
そう、そうそうそうそう信長だけでも厄介なのに、毛利もみたいな、それは小五郎のおっちゃん困るよ
確かに、
でですね、でもまだ光秀は勝ち目があったんですよ、こういう状況になったとしてもね、まだ光秀に勝ち目があったんですよ、山崎の合戦って、13日でしょ、でその前ですよ、6月の5日に安土を抑えた、6月の8日には坂本を自分のところですね、もうここも抑えた、それから京都に行って、帝とか公家の連中と話し合いをして、私がこれから守りますと、いや親方様はね不幸な事故でお亡くなりになりました、これが私が、皆さん方をお守りしますと、いや何言ってんですか、私は親方様、まあ、いろいろ不幸なことありましたが、安土町にいっぱいね、そんなね有価証券とか
金財宝ありますんで、
ビットコインもありますんで、であなるし、親方様は亡くなったけど帝からすればまあ明智だったら
いいんじゃないって感じするよね。
そう、で仮に途中でってなったとしても、まあその辺とかうまくね、イギリスの三枚舌外交みたいな、今京都の帝とか奥家さんからすると自分の生活さえも持ってくればいいわけです。
そりゃそうだ、
それが親方様だろうが光秀だろうが、勝家だろうが誰でもいいわけですよ。さあそうやって話がまとまったのが6月10日ですよ、じゃあ6月10日っつったらもう秀吉は何してたかというと、前の日の9日に姫路からマラソン大会ですよもうね光秀がすると誤算も誤算なんですよ、だってさ本能寺の変からここ8日経ってやっと京都までまとめた、それでも多分早い方だと思うんですよ、でも秀吉
もう来てんのみたいな、
猿が何姫路に出て神戸の方まで来てるおいふざけんなと、どんなドーピング使ったんだってなるじゃないですか、さあまだ勝ち目はあった、光秀なんですが、その後どうなったか、コマーシャルまつれ、
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは74-0059番、74-0000ごっくん、そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは21-0618番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘み焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
さあ後半でございます。
はいはい。
さあそうやって6月の10日までにとりあえず京都を抑えたと、京都が火の海に包まれることもないと、そこで確信して、今度は聞いたことあるでしょう、天王山という言葉が出てきます、これは京都と大阪のねちょっと境目のあたりにあるんですよ、そこにね、山崎の駅があって、東海道線山崎、そこに山崎のウイスキーの看板があったところですが、じゃあこの天王山が 大阪方面から見て天王山がこう西側にあるんですよ、はい、で東側に淀川ですよ、
うん、
昔はね河川工事とかしてないから今より淀川の幅が広い、
うん、
だから馬なんかじゃ渡らないわけですよ、うん、でその淀川と天王山に挟まれたごく狭い地域、
うん、
ここで行われたんですね。
なるほど、
うん、だからここはね兵力の差が出にくいんですよ。
なるほど。
昔300映画って映画あったでしょ。300人のスパルタ軍が10万のペルシア軍、うんうん、あれも狭い
とこでね、
うんうん、でそこであるから戦力の差は出づらいと、
うん、
ですぐ近くに天王山があるから、
うん、
ここを抑えてしまえば戦いとしてはまあ光秀優位に進められるはずなんですよ、
うん、
ところが何もしなかった。
動かなかったの、
うん、うん。抜けた先のね広いところに陣取ってるんですよ。これは戦略上おかしいですよ ね。
数的に少ないと分かってんだもんね。
そう、数が多ければそういう平原で陣を広く敷くことは、
うん、
これは戦略としては正しい、
うんうんうん、
ところが13日の4時になるまで何もしてない
待ってんだずっと。
分かんない。でも光秀ってねさ聡明な男だよ、
うん、
そんなことから分かってるはずじゃない、
うんうん、
だからこれもねなんか歴史のおかしな謎とされてるんですよ。
へ
ー。なんか本人わざと負けようとしてってない、
うん
うん、でそうこうしてるうちに6月12日、
うん、
天王山まで秀吉軍がやってきました、
うんうんうん、
さあ弟の羽柴秀長が真っ先に天王山を占領しました、
うん
ね
うん、
で本陣には秀吉でね右翼にはなんと黒田官兵衛という、
いやまあ
万天堂夫人じゃないですか。
もうダメじゃん、
ええ、しかもですよ、
うん、
当時ね本能寺の変があった時四国征伐軍で三男の信孝様と信長の腹心と言われた丹羽長秀がいたんですよ、
うんうん
ね、それはねあいつらね堺でキャバクラとか行ってる間にあったんで、
うん、
兵が散りになっちゃったんですよ、
う
ん、それでもなんとかね少ない兵をまとめて、うん、秀吉のところへ参陣したわけですよ、
うん、
で最初ねじゃあここは親方様の弔い合戦でございますから、
うん、
三男の信孝様にということで一応総大将決まったんですよ。
なるほど。
でも実際の司令官は、
うん、
秀吉になったじゃないですか、うんうん、でも序列から言うと丹羽長秀の
方なんですよ。あ、そうだね、うん、
でねまたね羽柴秀吉、
うん、
秀吉も、ね、一応考えた。いや丹羽様とね、このそれがしの羽柴という名字は丹羽様から一文字いただいておりますので、ぜひ丹羽様に先頭に立っていただいてって言ったんだけど、丹羽長秀って戦するってよりはどっちかっていうと後方支援とかしてた人だから、
あ
それに自分がキャバクラで遊んでる途中に襲われ親方様が襲われたと、
うん、
近いところにいたのにお前は何をやってんだって、
なるほど、
これね他の武将から見られてたんですよ。
罰が悪いんだ、
罰が悪い、庭木ね何やってんだよおめえよって。
それでもって総大将になった日にはふざけろって感じになるね。
負けでもしたらえらいこと
だ
ね。
そうだね。
お前が、親方様のからなんかお前小遣いかなんかもらってとさ受けてたんだろお前、
うん、
お前あれだろ、そんだけ親方様と仲良かったんだ、てめえと差し違えるくらいのことしてみるわけなんか感じで見られてたらしい、
うんうんうんうん、
だから本当針のむしろだったらしい。
あ
そうするとじゃあこれは羽柴殿にって言ったら、
そうですか、
そうだよねってなるわけですよ、
うん、どうぞどうぞ
どうぞ、だこの辺のところはね秀吉も官兵衛もねもう予測済みだったんですよ。
まあね、
これは庭殿がそういうのであればということ で、でねもう6月12日までにはもうそうやって天王山を抑えて、
うん、
その狭い通路も抑えてるわけですよ、
うんうん、
明智光秀それ以前に兵力が少ないし日にちが空いてたらなんでそんなことまでするんだと、うん、おかしな話ですよね。
奇襲の準備でもしてればね。
うん。結局何にもないまんま6月13日夕方になったから、うん、仕掛けたわけですよ。うん、でももともと勢力半分じゃないですか。え？明智軍はたった1時間で、まあね、本陣疲れて光秀戦う間もなく逃げたんですよ。どこ行くんだよと。で逃げてる途中でドミニやれで刺される。で、うん、G エンドですよ。 おかしな話でしょ。
なんか最後がね、
うんうん、だってあんだけさ戦がうまい人だったんだよ、
うんうん、
だって明智光秀がボロ負けしたってもう聞いたことないでしょ、
うん、ない、うん、
もともとねそれは細川家に拾われた人かもしれないけど、うん、幕府の官僚にまでなって信長からヘッドハンティングですよ、
うんうん、
で序列から言ったらまあ柴田勝家の次ぐらいじゃないかな、
うん
うんうん、秀吉なんかはるかに格下だよ、
まあね、
うん、そんな人が多分素人がやってももうちょっとマシな戦いになると思うんだよ、
うん、
なんでこうなったのか歴史学者の中で未だに謎なんですよ。
なるほどね、
うん、どう思いました。
魔が差したのかね、
かなあ。
どうしたんだろうね。
多分それまあ陰謀論とかね都市伝説を除けばそうとしか考えられないね。君はどう思う。
体調が悪かったか明智の兵が本当に動かなかったのかって、うん、あの指令を出してもはい OK ですって言っても、
うん、Z 世代みたいな、
そう全然動かなくて、
うん、だから
まあ右往の衆だからね、
うんうん、まあ力で無理やり押さえつけたちっちゃい連中をいくつか集めて、うん、なんとか形にしたけどってのもあるからね。
やっぱりなんだかんで言って周りからしたら納得いかなかったんじゃない、親方様を責めるなんてのは、
うん、秀吉さんの方が絶対いいよなとか、
うん
うん、そういう噂も流してたみたいだからね、うん、なんか待遇がいいとかね、うんうん、それとねもし秀吉と立場が逆だった場合ね、秀吉はね京都を守るなんて考えてないと思うんだよ、
うん、
要は最終的に味方とか釘を味方につければいいと、京都なんか焼いちゃってもいいんだもん逆にさ、いや綺麗にしたから新しく作りますから、
うん、
そのあれですよ、中国大返しの時と一緒ですよ。
あ、
な汚い鎧捨てていいから、
うん、
新しいのやるから、
うん、
姫路までレッツゴーって感じで
とりあえず走れよと、
うん、だからこの辺がね純粋な武士として育った光秀の違いじゃないかな、
うん、なるほど。
だって
礼儀を重んじる、
純粋な武士だったらまず京都は守らなきゃいけないじゃない、
うん、
秀吉は関係ないじゃん、
うん、
別に京都なんか焼け野原になって何人死んでもいいのよ、
うん
うん、新しく作ればいいんだから、
うん、
だから秀吉にしてみるとそういう対面はあんまり気にしないんだけど、それにしても謎なのがやっぱりね、今回ねいろいろ調べたんだけど、なんで明智光秀でこんなみっともねえことしてんだなんだよね、
うん、
動かないって
ん
ありえないですもんね。
ありえない、あんだけ時間があったのに、
何かがあったから動けなかったのかな
もしれないし、
うん、
だから未だに言われるわけは、誰か裏で糸を引っ張ってるやつがいるんじゃないかとか、
うん、
いや実はそれ明智光秀じゃなくて違うやつなんじゃないのかとか、
うん、
影武者なんじゃないかとか、いろいろ言われてるわけなんですよ、
うん、
まあでも結果的には全部ね、まあ、陰謀論抜きにして秀吉に全部都合のいいようになってるから、それで秀吉がってはあるよ、
うん、そうなんだね、
ただ中国大返しの経緯を考えると、うん、いや秀吉は絶対考えてないと、
うん、
だってさわざわざあんなところでさ謀反起こしてもしょうがないじゃん岡山とかのあっちの方にいる時に、京都にいる時とか安土城にいる時のが謀反だった、やるとしたらよっぽど起こしやすいわけ、
うんうん、
それだから僕はもう秀吉は黒幕から外してる。
なるほどね。
でもう一つあるのよ、あの要はいやそうは言うけども、秀吉と光秀でお互い連携してたんじゃないの。いやそれはない、それはない、
うん、
うん、だったら秀吉がもっと近づいてからでもいいわけだから、
うん、
近くにいる時に連携すればいいから、
うん、
そもそも光秀は親方様から猿の手助けをしてこいって言われてたわけなんだから、
あ、
うん、だったら
そうだよ、ね、
猿の手伝いをするっつんなら、うん、備中高松城まで行って追い方も来るんだから、そこでやっちゃえばいいじゃん、うん、むしろ逆に、
うん
うん、
ある程度収めてからね、
うんうん、そうしたらさ毛利だって味方につけられるかもしれないじゃん、
うんうん、事故に見せかけて、
そうそうそうそう親方様が溺れましたとかそれはいいじゃない、
うん、確かに、
うん、だからわざわざやらなくてもいいところでやっちゃったってのが不思議なんだよね、
うん
うん、 まあでもこれはね、よっぽど何か決定的な証拠が出るこないとわかんねえな。ただね、この時ね、嫡男の信忠様が亡くなったでしょ。で、三男の信孝様を建てた、うん、じゃあ次男どうしたってなるでしょ、
うん、
どこ行ったと思う。次男信勝様
どこ行ったの。
これはね、あんまりね、時代劇でも使わないんだけど、
うん、
次男の信勝はもうね、親方様からこいつはボンクラだと、うん、こいつはね、こいつはどうしようもないバカだと、
うん、
言われて伊勢の方にいたの。要はもう自分の目につかないところに行けと、
うん
うん、伊勢はね、ちょうど一向一周とかもだいぶ抑えてきて、
うんうん
うん、とりあえずまあここだったらお前でもなんとかと、最下州とかも退けて、うん、あの辺は一応平和になったから、
うん、
ボンクラのお前でも大丈夫だろうという、うん、でも信勝様もその本能寺の変の一報は聞いたんだけど、
うん、
あそこから京都までって実は鈴鹿山脈という、 あとは伊賀山地、
うん、結構険しいね、
きついのよ、
うんうん、
でましてや伊賀州とか甲賀州とかが信長に反旗翻してたから、うん、ゲリラ活動でも起こされたらってことで結局動けなかった、
うん
うん、で、滝川一政、
うん、
これも結局前橋だからもうね、着く前に終わっちゃって
る
んだよ。
なるほど。
急いで戻ってきて、
うん、
山梨の方まで来たらしいんだよ、
うんうんうん、
それもすごいんだよ、
うん、
だってさ、上杉と北条の間をかき分けて普通はあれも難しいよ、
大変だと思うね、
うん、ほんとね、あの風流みたいな感じで、風流みたいなね、感じでね、あれはきついよ、
うん、
滝が笠松だからあそこまで行ったんだろうけど、
風向きにされちゃうよね、
うんうん、で柴田勝家はやっぱりね、もう順調に戻ってきてるのよ、順調にね、
うん、
やっぱり鬼の柴田怖えよ、
うん
うん、ただ秀吉が戻っていくのが早すぎたんだよ、
うん、
つくまに終わっちゃったんだよ、
もういろいろ、もう何ていうの、いろんな情報が入ってきて、
うん、
あ、これはもうかなわねえなと思ったのかな。
どっちが。
いやだから、光秀が。
だからね、じゃあなんであんなことしたの。
いやだからもう叶わねえから、もう ここでいいやって感じじゃない。
でドミンに刺されて死ぬ。
うん、
じゃあせめて腹切ればいいじゃん。
だまあね、
うん、
確かにね、 その場でね、
うん、
逃げなくたっていいからさ、
うん
うん、
だから本当にこの本能寺の変から山崎の戦いに至るまではなんでこうなったのって今でも歴史学者が頭悩まして
る。
でこのあとね、山崎の戦いから2週間後に清須会議が、
あ
有名な、
うん
うん、これはまた来週にしたいんで、あ、来週じゃ、うん、来月にしたいんですが、
うんうん、
終わる前に、
うん、
都市伝説の、
うん、
山崎の戦い、
はいはい、
これ以前にもちょっと説明したことあるんですが、安家取り上げた時にちょっと説明したんですが、
うん、
実はYouTube のそういうね、都市伝説チャンネル見ると、
うん
うん、信長と光秀は影武者だと、
うん
うん、で光秀が信長に親方様に反旗を翻したふりをしたんだと、
うん、
だから本能寺の変で亡くなったのは親方様じゃないし、その山崎の合戦にいたのは光秀じゃない。
じゃあどこに行った
の。影武者だから、な、素人みたいな采配をしたんだってこと
な、
うん、
あれですかね、家臣の忠誠を確かめようとしたんですか、
ね、いや、その都市伝説によると信長もう日本飽きたね。
ああ
いう人だから、うん、で、あの人ね、このまだ元気な頃から望遠鏡を見たり、
うんうんうん、
それで地球儀見たり、
うんうんうん、
ね、なんかとにかく世界に興味があった、
うん、
で、俺はもう信忠に後譲ったんだし、
うん、
この調子でいけばさ、勝家とか光秀とかね、秀吉あたりがうまく日本平らげて信忠嫡男を征夷大将軍にしてくれるだろうと、
うん、
じゃあ俺もういらないよね、好きにさしてってことが都市伝説界隈で言われた。
なるほど。
で脱出して日本海の、
うん、
あのオバマあるでしょ、
あ、はいはい、
ね、
うん、
の親方様と光秀と安家が
仲良く
船に乗って航海をして、うん、回り回ってヨーロッパに行ったっていう。
ヨーロッパまで行っちゃうんだ。
行っちゃうんだって。うん、これはもう歴史の本筋から外れるんだけど、うん、その頃の記録として残ってるのはその中国の明とかあとインドのゴアとかあの辺りで変わった格好をした人たちが旅をしてると、
うん、
でやたら金の羽振りがいいと、
うん、
それがひょっとしたら信長光秀ご一行様なんじゃないのっていう、あくまでも都市伝説です。
万有記なんだ、
うん、本当かどうかは分からない、
うん
うん、巡り巡って数年後に、信長ご一行様は、うん、そのイタリアに着いたと。
ほう、
うん、でそこでもってお金があるから、うん、お金でもって貴族の地位を買ったっていうお話なんですよ。で信長はそこでもって貴族として暮らしたと。
ほう、
あの外国から来た風変わりな貴族、うん、
なるほど、
うん、
うん、
どう思います？
全然
あピンとこない、
うん、
あそう、僕はね意外とあるかなと思ったんですよ。
ヨーロッパまで行っちゃうかな。
いやだって船で行けんじゃん。
ああそうか、
うん、で宣教師なんか入ってきてるから、うん、でその宣教師を案内役に立ててさ、
うん、
信長自身って別に宗教断りない人だから、
うん、
で金安土から持ってきてんじゃん、
うん、だから引っ張るからね。
その6月5日に安土城から金銀財宝が消えてそれ行方不明なの実は今。
お
光秀持ってったんじゃないのっていう話になってんだけど、それが親方様の旅の軍資金になったんじゃないかと。
なるほどね、
都市伝説、
うんうんうんうん、
だって琵琶湖で運べばすぐじゃん。
まあそりゃそうだ、
うんまあ、その辺のところはね分からないですが、まあこれがまあうんまあまあまあ史実と考えて山崎の戦いの顛末なんですよ。
うーん、
一番儲かったのは秀吉ですね。
確かに
もうここしかないと思ってたんですよね。
きっと、うん、まあ黒田官兵衛の助言もあったと思うけど、
もうやるなら今しかない、
やるなら今です。
うん、もう これさえできれば、
うん、天下取れる、
うん、自分が
だって柴田は帰ってこない、
うん、
うん、数正帰ってこない、家康浜松逃げた、
うん
うん、長宗我部追ってこれないっていうね、そういう状態、
本当に賭けだったんでしょうね。
そう、あくまでも信孝様を立ててた、
うん、だから大義はありますよ、
ね、そう、でもこのあと秀吉裏切るからね、
うん
うん、
信長の孫信忠様の嫡男の三法師様を立てるのがね、うん、清洲会議で、
うん、
そこで信孝がこのハゲネズミっつって結婚するからね、
うん、
その辺のところはね、
うん、
来月、
はい、
お話しいたしましょう。
了解です、
はい、ということでございまして以上、うん、山崎の戦いの顛末でございました。
いつ
さて、
うん、
リクエスト君、
はい、それではサランシナンさんからのリクエスト、
いはい、年末なのでちょっといただいたのを今年中にしようか、
はい、
うん、
おぐりキャップとタバモクロスで2人どうぞ。
まあ山崎の戦いが1時間で終わったんで、告知も1時間で、
なるほど、
はい、ということでございまして、そばグルメ北駒さんでございます。市原市犬なり茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんです。さあ市原地名のワイルドポーク、これはね、長年のベストセラーとなっております。さあ今月のおすすめは牡蠣でございます。牡蠣天せいろ1600円、牡蠣そば1300円、牡蠣天ぷらそば1600円、牡蠣のミニ天丼400円と、こちら税込みのラインナップが揃っております。まあもちろん他にもねおそばありますので、ぜひ召し上がってください。またこのそばコロッケでございますが、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。300円で販売しておりますが、テイクアウト、ね、お店で買ってご自宅で食べるということもできますので、ぜひご賞味ください。ポイントカードとくじ引きのお知らせですが、ご来店1回につきスタンプを1個してくれます。20個貯まりますと1000円分のお食事券として使えます。またくじ引きですが、くじを引いて赤が出たら3ポイント、もしくはケーキセット、 黒が出たらワンポイント、もしくはコーヒーかアイスクリームのサービスとなっておりますので、ね、詳しいことはそばグルメ北駒さんのホームページご覧ください。お問い合わせ、営業時間午前11時から午後5時まで、ただしおそばがなくなり次第終了でございます。定休日が毎週木曜日金曜日、これも祝祭日の場合は営業を行っておりますので、事前にホームページ、あるいは電話などでお確かめください。電話番号043674-0059番、74
のつるつるごっくん。
さあ続きまして、今津商店、全国からえりすぐりのお米取り揃えております。秋田ジャンゴ米先ほこれ秋田小町、山形からつや姫たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと、他にもですね、日本全国のお米を取り揃えてございますが、現在原農薬で育てた東北の新米販売しております。またご家庭やお店への配達も受けたまっております。店頭では玄米の量り売りを 100g からやってます。お米以外には山形県鳥海山高原ヨーグルト好評販売中でございます。こちらはですね、鳥海山麓の牧場で育った、乳牛が、原材料となっておりましてね、プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランサーシとございますので、お好きなのをお選びください。お米とヨーグルトの他には、秋田陣内お母さん手作り味のいぶりがっこも数は多くありませんが販売しております。そして災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはですね、いつでも新鮮なお米が食べられるサービスとなっております。 LINE のアカウント始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、今津商店さんのクーポンやお得情報、イベントの案内をさせていただいております。 QR コードでご登録ください。ということでございまして、詳しいことはですね、電話で直接お尋ねください。市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日となっております。マイプレ市原市からのお知らせです。インターネットで、市原市の魅力を再発見できる地域情報サイト、マイプレ市原市でございますが、こちらはですね、市原で頑張るお店や施設を取材いたしまして、丁寧に紹介しております。またですね、インスタグラムでも、動画を、ね、アップロードしておりますのでね、詳しいことはですね、ぜひマイプレ市原市、こちらのサイトをご覧ください。さあ続きまして、夕焼けラーメン神田東京市原御意店、こちらからのお知らせです。生姜とおこげの夕焼けラーメン、おこげが乗っかった生姜の唯一無二のラーメンですということです。まあ他にもですね、いろいろメニューがございます。マスターのおすすめが三星ラーメン、カレーラーメン、カリントンラーメン、子供ラーメン、激辛ラーメン、大食いラーメンと、たくさん用意してございますので、気になる方はね、どんな商品かお店に行って確かめてきてください。場所でございますが、市原市5位 5791-1 薬の青木向かい側、市役所通り沿いにあります。営業時間午前11時から、こちら午後3時までで、休憩を挟んだ後午後5時から午後11時までとなっております。定休日は毎週水曜日ですので、お間違いのないようにしてください。電話番号 050-8885-5009 番となっております。続きまして、広域社団法人市原市シルバー人材センター、会員募集のお知らせです。市原にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。また市原市内の空き家や空き地管理受け止まっておりますので、詳しいことはホームページをご覧ください。電話でのお問い合わせ 0436-60-3551 番となっております。ではマスターお願いいたします。はい、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、市原市から、ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは、電話番号043624-5374番、 24-5374 番ゴミなしと覚えてください。はい、最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原ではインスタグラムを始めたとのことです。なお現在館内は大規模改修中で一部の施設のご予約ご利用ができません。2階のご一支所消費生活センターは通常通りの営業をしております。総合受付は1階中央に移動しております。ホームページ等であらかじめご確認ください。お問い合わせ電話番号は 0436-24-1151 番、 0436-24-E5E-1151 番となっております。よろしくお願いします。以上です。
はい、ご苦労様でした。
はいはい、
本日はですね、うん、秀吉の、まあ、運命が激変するという、
うん、
まあ、先月からね中国大返し、今月は山崎の合戦、
うん、
で来月は清洲会議、これが三部作ですね。
なるほどね、はい、
清洲会議でどんなことが話し合われるかなんですが、
うん、
この辺りは時代劇では割と丁寧にやってましたかね。
あとは映画でやってましたね。
映画か。ああったあった、
清洲会議、
うん、そのものズバリのタイトルがね、うん、あったね。
大泉さんの、
あの辺り
も、ああ大泉さんじゃなくて、
まあいいや、いいよいいよ、
うん、
あの辺りもね、その歴史学者がどのような解釈をするかな。
なるほどね、
なんかものすごく知略戦なイメージがあるんですけど、
あれはねもう、まあ、これはまあまあ来月だな、あまり余計なこと言わない方がいいな。
うん、
だから結局交渉ことにおいては秀吉の上を行くものはないね。
うん、なるほどね、うん、
それもやっぱり出が武士でなかったから、
で柔軟な発想だよ、
うん
うん、
これがだってさ、ガチガチの上級武家になればなるほど発想が固くなる。
まあね、うん、前例をあれするからね、
うん、特にあの勝家みたいなね、もうまあまあ一度は冷や飯食わされたけどさ、もう代々織田家の譜代じゃない、
うん、
でもう譜代の中で上の方だから、やっぱり下々の気持ちは分かんないんだよね。
うん、
どういう目で俺たちを見てるか、あるいはもっと上の親方様を見てるかってい
う
のがね、
うんうん、
要は自分が基準だから、自分は親方様に尽くして尽くして頑張ってんだから、お前らなんてそうだろ、同じ気持ちなわけねえよ。
自分可愛いやね、
うん
うん、
俺はね、その幕末の新選組だとか白虎隊なんかもそうなんだよね、
うん、
いやこれ言うとね、俺あいつ若松の人怒られるんだけど、白虎隊って実は悲劇じゃないんだよ、
うん、
白虎隊の大使のメンバーって全員上級武家なの
よ。なるほどね、
いわゆる旗本とかね、
はいはいはい、
でそっから下の下級武士とかは、うん、もうとっくに見限ってたのよ、
うん、
もう頼むから早く戦を終わらせてくれと、
うんうん、
ね、親方さんあのね、松平片森、
うん、
何いつまで意地張ってんだと、もうとっくにね明治に変わったんだから、もう降参してくれよと、うん、でないと俺らたち畑も耕せねえでねえかってことになるわけよ。
なるほど、
うん、だからあの最後この会津の城下に薩長が乱入してきたでしょ、
うん、
あれは地元の人がわざと手引きしたんだって。
おお、
要はね、
やったー、来た、来てくれたー。
そう、会津の、 あの上級藩士たちは、うんうん、一応ね地図見ながらここの通りとかここの橋を抑えるっていう風に布陣してたのよ、
うん、
でも地元の人たちは裏道してるから、
うん、
薩長の皆さんこちらでございますなって、
うん、
だからあっさり落ちたのよ。
なるほどね、
うんうん、でも上の人たちは分かんないね、それが、
うん、
そういえば旅行した時に現地行きましたね、自害の、
うん、だからね、これね、いや、ファンの人に言ったらもう絶対怒られるんだけど、やっぱり戦国の世になるとられると秀吉は下の気持ちが分かってたってことになると、
うんうんうんうん、
ね、
うん、
あ、すいません、あの長くなりました、ということでございまして、今月はね山崎の戦いでした。ありがとうございました。
どうもでした。
桂と赤のおはよう市原。この番組は
柔らか牛ステーキが人気のタパスアートデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたしました。
今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘み焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はあ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ、
もう一本。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
お米のことなら今津商店、各種配達も承っております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリって言うんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父っつぁん知らないだろうけど、あたいおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父っつぁんためになる話を教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパスアートで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥なんて、うん、これも結構。